日程第5一般質問を通告順に行います。第18期令和町議会における一般質問、質疑時間の制限時間1分前となりましたら卓上ベルを鳴らすこととしております。具体的には電光掲示板の残り時間の表示がゼロとなった時点を指します。議員におかれましては時間内での質問質疑に心がけてください。通告1番山口俊夫君。
はい、はい、おはようございます。通告1番2番議員山口俊夫です。質問通告書に沿って町長へ質問いたします。最初に天草広域連合の新ごみ処理施設について質問いたします。天草広域連合は令和5年8月24日に川崎技研を代表とする企業グループと総額368億5000万円で契約した新ごみ処理施設の建設費運営費について広島県に建設予定の資源化工場の建設が中止となり焼却灰の資源化が困難になったことが判明したことから令和6年5月契約者の事業提案書に虚偽記載があり入札無効と判断し双方が損害賠償を要求しない合意解除の契約を行いました。しかしながら令和6年8月27日開催の天草広域連合会議で損害賠償請求権の放棄と和解に関する契約議案が否決され合意解除の契約が違法状態となりました。その後令和7年5月29日天草広域連合臨時会に先立ち開催された全員協議会において馬場連合長が事業を停滞させている現状を引き起こした責任を取るとして辞任を表明され連合議会は損害賠償請求権放棄と和解案を賛成多数で可決し新たな新ごみ処理場建設が再スタートいたしました。令和7年11月22日の熊日新聞によると11月21日に開催された天草広域連合臨時会において基本計画再策定に伴う約1800万円の関連予算が可決され天草広域連合事務局によると令和8年1月から基本計画の策定に着手し11月に施設の建設運営の概要を定めた基本計画を確定させその後事業者の選定と新施設の建設に5年程度かかる見通しであるとのことでした。また令和7年12月26日の熊本新聞に堀江天草市長、連合長でございますが新ごみ処理施設整備に関し資源物と不燃物の処理から離脱し市単独で民間委託する方針を天草広域連合庁会議で表明新ごみ処理基本計画では可燃物の焼却施設とリサイクル施設を併設し上天草市内で出た資源物や不燃物を上天草市に設置した中間施設に一旦集積し新施設に搬入する計画であるが資源物などを市独自に収集し処理を市内の民間業者に委託することで輸送費等の費用負担が抑えられるとの考えを示したとのこと。この考えに対し天草市議から異論が出始め馬場天草市長は市議会とも話し合い市民にとってベストな方法を模索すると表明山崎町長は上天草市の判断に理解を示されごみ処理費用の増加を抑えるため天草全体でどうごみの量を減らすかが重要とのコメントが掲載されていました。私も山崎町長の考えに大いに賛同するところです。今回破綻した契約はごみ処理施設等の建設費運営費等合わせて386億5000万円ととてつもない金額でした。天草西1町は急激な人口減少が進み今後の財政状況は年々厳しくなる中固定経費となるごみ処理負担金は大きな足かせとなって各市町を苦しめることになると考えます。 堀江連合長神山区長は新ごみ処理施設整備計画に支障を来す恐れがあり、従来の枠組みの中で処理を進めたいと方針転換されましたが、ごみ処理にかかる市町負担金を抑えるためには前回策定した新ごみ処理施設の在り方を根本から見直し、焼却施設等の規模縮小やごみ処理量の削減など徹底して再検討すべきと思います。そこで副連合長でもある山崎町長にごみ処理場に対する考えを2点お聞きいたします。1点目はごみ焼却場合のリサイクル処理についてお聞きいたします。天草広域連合事務局によると、新ごみ処理施設の建設予定地は造成が完了し、新たな基本計画でも変更はないが、ごみ焼却場合を最終的にどこでどのように処分するかが大きな課題とのことです。霊北町には霊北火力発電所と内田工業団地にある株式会社エコアッシュの石炭灰リサイクル工場があります。霊北火力発電所では石炭を燃焼した後に発生する電気集塵気筒で集められたフライアッシュ、バイジンとボイラーテーブで回収されるクリンカッシュ、燃え殻と呼ばれる石炭灰が大量に発生しています。フライアッシュの大部分は県内外のセメント業者へ廃棄物処理委託され、クリンカアッシュは砂代替材として護岸工事材料やブロック材料として製品販売されているようですが、大部分は火力発電所内に埋め立て処分されています。内田工業団地には霊北火力発電所の石炭灰のフライアッシュを地域資源と捉え、新たな産業を創出して町の産業振興を図る目的で平成16年6月に企業誘致した株式会社エコアッシュが大規模なリサイクル工場を建設しています。株式会社エコアッシュは石炭灰リサイクル技術を持つ株式会社狭間組と技術提携され、フライアッシュ、セメント、水、石膏等の材料全体に振動を加え固化するリサイクル製品アッシュクリートタイプ2を製造販売し、このリサイクル製品は財団法人建材試験センターの環境主張建設資材の適合証明を取得され、霊北町は住宅団地や運動場等の公共工事の盛り土材として積極的に使用してきました。しかしながら令和4年からリサイクル工場の生産を休止され、現在に至っています。そこで町長に提案ですが、天草広域連合で株式会社エコアッシュの石炭灰処理技術を活用し、霊北火力発電所の石炭灰クリンカアッシュとごみ処理場の焼却灰を有機的に結びつけた新たなリサイクル製品を開発するための実証実験委託費を予算化し、可能性調査を実施されてはと思いますが、いかがでしょうか。開発したリサイクル製品を天草全体で公共工事等の盛り土材として活用すれば、ごみ焼却灰の埋め立て地も不要となり、産業廃棄物として県外で処理するための多大な経費も削減できます。また株式会社エコアッシュも新たなリサイクル製品の生産が再開できれば、霊北町の雇用拡大にもつながります。天草広域連合にこのような提案ができるのは山崎町長しかいないと思いますので、ぜひ前向きにご検討方お願いいたします。2点目はごみ処理量の削減対策についてお聞きします。令和8年1月28日に開催された全員協議会において、山崎町長からごみ処理場に持ち込まれる事業系ごみが全体の4割を占め、分別処理もされず混ぜこぜの状態で持ち込まれているとお聞きしました。そこでごみ処理施設に持ち込まれる生ごみを減少させるための施策として、霊北町の事業系生ごみを堆肥センターで堆肥化してはと思いますが、いかがでしょうか。霊北町には病院や介護施設が充実しており、食事残渣等の生ごみが大量に発生していると思います。堆肥センターは一般家庭から出る生ごみを下水道泥や牛糞等と混ぜ合わせ、有機肥料等を製品化して販売していますが、 毎年2000万円余の赤字を一般会計で補填しています。事業系生ごみを受ける際にはいろいろな難問があるかと思いますが、産廃処理委託費を徴収することで収入増となり赤字削減にもつながるのではと思いますが、町長の考えをお聞きいたします。最後に富岡港船客待合所横のフェリー岸壁立ち入り禁止策について質問いたします。富岡港船客待合所横のフェリー岸壁入り口には令和2年5月に新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として高さが2メートルを超える大型立ち入り禁止策が設置されました。天草市は新型コロナ感染緊急事態宣言の解除を受け、港での釣り自粛要請を解除し、立ち入り禁止看板や張り紙を撤去されましたが、富岡港の立ち入り禁止策はいまだ撤去されておりません。令和2年6月議会において田島前令府町長に立ち入り禁止策の撤去を要望しましたが、岸壁付近で小さな子ども連れの家族が釣り等をする姿が見受けられ、子どもの転落事故防止等の安全対策を熊本県に要望し、岸壁入り口に立ち入り禁止策が設置されたもので、人命が第一と考え当面の間現状のまま継続するとの答弁がありました。本年7月20日は雲仙天草国立公園指定から70年を迎え、関係自治体においてさまざまな記念イベントが開催され、たくさんの観光客が天草を訪れるものと思います。富岡港船客待合所は国土交通省から港オアシスの指定を受けており、フェリー岸壁から見える百軒土手の上にそびえ立つ富岡ビジターセンターの眺望は大変素晴らしく、高速船の利用客や富岡を訪れる観光客の皆さんが楽しく散策される貴重な観光資源でもあります。そこで富岡港管理者である熊本県へ、富岡港の景観を阻害し嶺北町の観光に大きなマイナス要素となっているフェリー岸壁立ち入り禁止策を撤去し、岸壁全体に転落防止策の設置を要望される考えはないのか、町長にお聞きいたします。以上で一般質問を終わります。町長の答弁に対し一問一答方式により自席にて再質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
町長。
ただいまの山口議員の質問に答えさせていただきます。天草広域連合のごみ処理施設の条件につきましては、先ほど山口議員からご説明していただいたとおりでありまして、町の方からもそれぞれの議会の中でですね、その時々のですね報告をさせていただいているところでございます。その上でまず1項目目、天草広域連合の新ごみ処理施設についてご質問をいただきました。1点目に、株式会社エコアシの石炭灰処理技術を活用し、嶺北火力発電所の石炭灰クリンカーッシュ、これは燃え殻になりますけれども、クリンカーッシュとごみ処理場の焼却灰を有機的に結びつけた新たなリサイクル製品を開発するための実証実験、委託費を予算化し、可能性検査を調査を実施されてはどうかとご質問でございました。議員のご質問にもありますとおり、新ごみ処理施設から排出される焼却灰を最終的にどこでどのように処分するかは大変大きな課題であります。焼却灰の原料化に向けましては、2点目のごみ処理量の削減対策についてのご提案への回答とも重なりますが、まずはその元となる各家庭や事業所から排出されるごみの量を減らすことが第一であります。嶺北町の人口1人当たりのごみ排出量は家庭ごみについては熊本県内でも最も少ない水準にありますが、事業所から排出される事業系ごみの量は1事業所当たりの数量では県内でも非常に多い水準になっております。このようなことから、ごみの減量化のためにはごみの分別の徹底はもちろん、事業系生ごみの堆肥化などについて 町内事業所の皆様にもご理解とご協力をお願いしながら、改めてリユース、リデュース、リサイクルの資源循環対策も進めて、町全体のごみの量を減らす取り組みを強力に推し進めていく必要があります。私といたしましても、山口議員ご提案の事業系生ごみの活用についても、ぜひ事業所の皆様、そして収集運搬事業者の皆様のご理解とご協力を得た上で推進してまいりたいと考えております。現状におきましては、霊屋町の事業系ごみは町内の一部の事業所において分別がなされていない状況であることは事実でありまして、先ほど申し上げました事業系ごみの分別の徹底のための厳格化への取り組みについて、天草広域連合と広西市町との間で会議に向けた改善に向けた協議を重ねているところでございます。また処理量の徴収については、現状での事業者への委託の状況や待機センターの今後の運営計画等も勘案した中で検討をしてまいりたいと考えております。その上でなおかつ、議員ご提案のとおり、大量に排出される焼却灰を資源としてリサイクルできれば、焼却灰の減量化にもつながってまいります。先日議員のご提案内容について株式会社エコアッシュに確認をいたしましたところ、石炭灰はその成分がある程度一定で、出来上がる製品の品質も一定に保たれているため、リサイクル製品として国の認定や県の許可を受けております。一方、ごみ処理場の焼却灰の場合は、燃やすごみの中身によって日々焼却灰の成分が変化し、出来上がる製品の品質が一定に保たれないため、リサイクル製品として許可されるためには非常に困難が伴うとのことでありましたけれども、技術的には可能ではないかとの回答をいただきました。議員のご質問にもありますとおり、株式会社エコアッシュは平成16年6月に誘致した企業であり、また同月には町公共工事において長期安定的にリサイクル製品を活用する石炭灰リサイクル事業に関する協定書を、霊北町と九州電力株式会社霊北発電所、株式会社エコアッシュの3社で締結をしております。そのような経緯もあることから、誘致企業であります株式会社エコアッシュの技術を活用したリサイクル製品の開発は、株式会社エコアッシュの事業再開にもつながり、町の雇用拡大にもつながるものと考えます。改めまして、町といたしましても、焼却灰の元となるごみそのものの減量化に取り組むとともに、議員ご提案の焼却灰のリサイクルについて、広域連合においてさまざまな可能性の一つとして研究できないか提案をしてみたいと考えております。2点目のごみ処理量の削減対策については、先ほど1点目の答弁の中でお答えしたとおりであります。次に2項目目の富岡選客待合所横のフェリー岸壁立ち入り禁策についてでございますが、当該箇所における大型の立ち入り禁策につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として熊本県により設置をされ、令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行した後撤去をされ、現在は転落等事故防止の観点からガードレールにより進入禁止の措置が取られております。ご承知のとおり、富岡港は熊本県と長崎県を結ぶ重要な交通機関として、地域の生活、産業、観光振興において大切な役割を担っております。また国の港オアシスにも登録をされておりまして、富岡城やキリスト教に関連する施設などの観光施設をめぐる観光コースも充実をしております。このように富岡港は霊北町にとりまして非常に重要な施設であると認識をしておりますが、その一方で一部施設の修繕等を進める必要があります。その一つとして、議員ご指摘の富岡港船客待合所横のフェリー岸壁については、その周辺において複数の陥没箇所が発生するなど老朽化が見受けられる状況でございますので、現在施設管理者である熊本県に対し修繕の要望を行っているところであります。県にお尋ねをしましたところ、令和5年度から6年度にかけて陥没が発生した場所について、当時応急的な復旧を行っており、今は経過を観察している状況であるとのことでございました。数年様子を見て 鎮火等の状況が見られなかった後、最終的に現場状況を確認の上、本復旧を行う予定であるとの回答でございました。加えまして、現在町が目指しております富岡模擬航路のフェリー復活に向けましても、発着施設が長年使用されていないため老朽化している状況でありますので、こちらについても早期に要望を行っていきたいと考えております。また富岡港の港湾環境整備については、事業に対する助成措置等について、国の機関であります九州地方整備局熊本港湾空港整備事務所へも相談を行っているところでございまして、財源措置等も含め、今後富岡港を拠点とした地域振興、観光振興がさらに進展していきますよう、関係機関に対し必要な施設整備の要望を続けてまいりたいと考えております。以上、山口議員の質問に答えさせていただきました。
山口敏夫君。
はい、ありがとうございました。それでは再質問させていただきたいと思います。まずゴミ焼却場合の処理についてでございます。川上技研グループと契約した内容を見ますと、ゴミ焼却場合の輸送処理費等として約33億円の経費を見込んでおられたというふうに思いますが、現在稼働しています楠浦町のゴミ処理場ですね、でここで発生している焼却灰、年間でどのくらいになっているのか、またその処理費、できれば運送費、運搬費ですね、と処理費がどのくらいかかっているのか分かっていれば教えてください。
水道環境課長。
天草広域連合からの資料によりますと、先ほどのまず運搬費なんですが、産業廃棄物の運搬費、これがですね、約2941万円となっております。これは令和6年度の実績でございます。次に処分でございます。令和6年度の実績で、見ますと5698万となっております。以上でございます。
山口敏夫君。
今現在でも、大体8500万程度焼却場にかかっているということで、30年したとしても、15億円ぐらいですか。今後の物価とか、処理費用の増加で33億円というのは妥当だったのかどうかではございますが、それだけの経費がやっぱり天草から外に出ていっていると。多分今大分の処分場の方に輸送して埋設しているというふうにお聞きいたしておりますが、先般町長の方からもうそこの処理場も満杯状態になっていて、新たな焼却灰の処理場を模索しているというふうにお聞きいたしております。どこも焼却灰の処理は頭が痛い話だろうと思いますので、やっぱ他県に頼っていては当然その後の処理ができなくなるというのが目に見えているかと思います。そういった意味で、天草管内で処理ができれば、その処理費も天草管内に落ちていくというふうなことになりますので、ぜひ先ほど町長の話でありますが、レオ火力発電所とエコアッシュの知恵と、をお借りしてですね、できれば新たなリサイクル製品ができるように、そういう観点は今まで、天草広域連合の方では話としては出たのでしょうか。お聞きします。
町長。
ゴミ処理施設のですね、処分廃棄物ですね、廃棄物を活用して、製品を作ろうという話は今まではございませんでした。
山口敏夫君。
はい、霊北町は後ほどまたしますが、生ごみを大使センターで持ち込んで、下水道でいと、牛糞を交わせながら新たな堆肥を作るということの先駆的な、霊北町でございます。そういう意味でもですね、やっぱり、捨てるものをいかに利用するかということに、
竹田嶺北町であるということも、一般の世間の方にも宣伝ができるんじゃないかと、まあ、特に脱炭素社会に対して、宣言を町長ももうされたところでございますので、当然あの持続可能な社会づくりにも大きく貢献することと思いますので、あのぜひ広域連合でもですね、あの町長の熱い思いを伝えていただいて、まあ、予算化、ただあの予算化しないとなかなか新規でエコアシさんがこういう事業に取り掛かるというのは厳しいかと思います。まあ、そういう意味ではやっぱり予算化した上で、あの委託契約をして新しい製品を作っていただいて、まあ、将来のやっぱり将来を見据えれば33億に比べれば本当にそんなに大きな金額ではなかろうかと思いますので、十分そのあたりを調整しながらぜひ実現に向けて頑張っていただければと思います。特にあの、嶺北火力発電所についてもですね、あの菊陽町に TSMC の第一工場がもう稼働を始めました。まあ、それに伴い相当な電気が必要になっているというふうに聞いております。最近埋め立て地を見ますとですね、あの2年前はまだあの海だったのがもう全部満杯状態になってて、今後その上にどんどんどんどん、石炭灰が埋め立てられていっていくんじゃなかろうかというふうに思います。あのどうしても、再エネの電気の需要調整が火力発電所でないとできないというのはもう今後も続いていくと思いますので、やっぱりそういう面ではやっぱり嶺北火力発電所自体の重要性がさらに増していくんだと思います。まあ、そういう面でもあの九州電力も石炭灰、特にクリーンカッシュをどのように処分していくのかというところも大きな課題ではないかと思います。で今の、去年だったですかね、あの建設常任会で行ったときは新たな処分場を、まあ、白木沖ですか向こうの方に、まあ、当初考えていたのはあの今のところは考えてないというふうな、考えを所長がおっしゃってましたけれども、ただ今の状態でいくとどの何年今の埋め立て処分場ができるのかどうかというところもあろうかと思います。まあ、そういう意味でも、クリーンカアッシュそのものを、資源化するということも重要だと思います。まあ、そういう面でやっぱり嶺北町があの双方に強い発言力を持っているというところでございますので、まあ、ぜひ、町長がリーダーシップを取ってですね、実現に向けて頑張っていただきたいと思います。これであのぜひあの小池連合でも取り上げて、これはあの議長も、議員でいらっしゃいますので、まあ、そういう発案等についてもですね、議会で十分他の人にもあのその気持ちが通るようなことを検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。次にあの対センターにおける生ごみの活用についてでございます。昨年対センターの各半球を、スクーパー方式からロータリー式に、変更されました。まあ、それに伴って、まあ、あの建設常任会で視察行ったときに、堆肥生産量が、まあ、これまでの、生産能力から4割ぐらい、やっぱり低くなって6割程度しかあの製品化できないというようなお話をお聞きいたしました。まあ、それで、まあ、今年度4月からはこれまでの普通堆肥と特別堆肥をもう一本化して、あの下水道で入りの普通堆肥に一本化して生産能力を上げるというふうなお話を聞いておりますけれども、あの、まあ、それを上げたときにですね、今現在一般家庭の生ごみだけ処理しておりますが、もっとその余力っていいますか、能力が上がればその分余力っていうのができるかと思いますが、まあ、どのくらいの、事業系生ごみが処理できるようになるのか、まあ、そのあたりもし分かっていれば教えてください。
町長。
堆肥センターでのですね、あの生ごみの処理につきましては、2月に行いました堆肥センターの管理運営協議会の中で、 まあ、堆肥を一本化しようということの中でですね、今の一般家庭のごみに加えて、まあ、事業系の生ごみも受け入れた中でですね、堆肥の生産をやろうということでございます。まあ、その時に事業系の生ごみの数量等の把握もできておりまして、それを持ち込んだ場合も今の堆肥センターで十分に製品として使えると、量的にも大丈夫だというお話でしたので、まあ、そこで進めていければと思います。まあ、具体的な量は担当課長の方から説明いたします。
水道環境課長。
生ごみの量ですが、まあ、令和6年度の実績で申し上げますと、まあ、一般家庭の生活の分が、まあ、87トンで、それから事業系の部分は今のところその本土地区清掃センターの方で処理をしております。で、まあ、およそですね、およそ120トン余りと今推計をしておるところでございます。以上でございます。
山口俊夫君。
はい、まあ、これに関連してですが、当然生ごみ、牛糞という下水道で、この3つを合わせて普通堆肥を作っていきますけれども、まあ、事業系生ごみが増えるということになれば、まあ、下水道でも町外から受け入れるということで、まあ、全体の生産量が拡大できるのかなと思いますが、天草市も非常に下水道汚泥の処理は多分福岡の方に、昔レオがやってたように福岡の業者の方に委託して処理をされているんじゃないかと思いますが、まあ、それを受け入れようかというふうなことも検討されていらっしゃるのでしょうか。
町長。
まあ、下水道汚泥につきましてはですね、実は今年度上天草市の方からですね、その下水道汚泥について、まあ、実証的に受け入れをやっていただけないかという話でですね、それを行っているところであります。それから、まあ、その堆肥の製品、製造によってはですね、やっぱりそういった上天草市からの下水道汚泥の受け入れというのも当然考えていく必要があるし、まあ、そのことによってそれぞれ漁師のごみの排出量も減らすことができるということでございます。合わせまして、まあ、牛糞につきましてもですね、まあ、町内の畜産の農家が減っておりまして、なかなかその牛糞の量をがその製品を増やしたときに、その分をカバーする牛糞を集めることができるのかということがありますけれども、まあ、その点については今町内で、牛糞を自分のところで処理をされているところがありますので、まずはそこを堆肥センターに持ち込んでもらえないかという協力依頼ですね。それをまずやった上で、それで不足する場合はやっぱり天草地域の牛糞を集める、まあ、それをもとにですね、新たな堆肥を生産していくという形が一番いいのではないかなというふうに考えているところでございます。
山口俊夫君。
はい、まあ、今牛糞の話も出ました。やっぱりどこもですね、やっぱ牛糞、まあ、特に天草市は肉牛を飼っている、ところがございます。まあ、肉牛は、当然家の中で飼っているかと思いますので、相当な量が出ているかと思います。まあ、非常に困っていらっしゃるかと思います。まあ、本来ならば堆肥センターも、広域連合の方でですね、管理していただいて、もう天草全体のやっぱそのような廃棄物ですね、もう処理が非常に厳しい廃棄物を総合的に、まあ、嶺北町の堆肥センターで、作るというぐらいの、ことができればですね、まあ、新ごみ処理場と同じようなことになっていくんではなかろうかというふうに思います。やっぱり堆肥センターみたいな施設があるかないかというのは非常に重要な、施設の位置づけに今後なっていくんじゃないかと思いますので、まあ、合わせて嶺北町だけがですね、大切な一般財源を、打ち込むというふうなことにならないような形で、西一町が連携した取り組みを進めてもらえるようなことをぜひまた検討を、町長の方で、提案をしていただきたいと思います。また事業系の生ごみの処理量の件、まあ、今後検討するというふうな回答でございましたけれども、まあ、一般家庭から出る生ごみは私は 有料袋で入れております。まあ、それもあって一般会計からの財源持ち出しというのもあるのかなというふうには思っておりますけれども、まあ、当然事業系ごみもですね、対センターの、材料というふうなものでもなくてですね、やっぱり産廃の処理をするんだというようなことで、有料化前提という形での、検討をぜひ進めていただきたいと思います。まあ、そういう面では事業系の皆さんの方もですね、ザバッと捨てているということ自体の意識改革というのは所長がおっしゃられた通りと思います。やっぱりみんなで、天草をきれいにするんだというふうな意識がないとなかなか分別収集というのも進まないと思いますので、まあ、そういったところもぜひ、積極的に進めていただきたいというふうにお願いするところでございます。また天草市や上天草市からですね、下水道データを受けるのであればですね、製品も合わせて使っていただくというふうなバーター取引はですね、ぜひ基本においてですね、進めていただければと思います。やっぱり今は一袋186円ぐらいですか、188円、非常に安いですよね。牛糞だけでももう、コメリで買うとコメリ専用の牛糞はだいたい300円程度です。一番低いのがですね、で対センターの普通対比も去年11月に買いに行ったらですね、もう品不足で販売できないと。まあ、ちょうど攪拌機の移行時期もあってですね、非常に難しい時期だったと思いますが、やっぱり結構町外からの問い合わせとかですね、ないかというふうなことが結構今あってるということでございます。非常に普通対比が認識されているようでございますので、ぜひ使って良い製品ということでですね、 PR していけば、やっぱり袋自体もですね、カラフルな椿の袋に変えたりですね、触っても汚くないようなイメージ戦略も含めて、やっぱり、販売努力どうするかということもぜひ合わせて検討をお願いいたしたいと思います。これで、ごみ処理の方は質問を終わりたいと思います。次に、富岡千客町屋商工の、岸壁の、立ち入り禁止策でございます。確かに令和、2年の、立ち入り禁止策2メートルを超えるものすごい大きな立ち入り禁止策でした。まあ、非常にもう何だろうかと、で観光を歌う嶺北町が何ということだろうかというふうにその時はびっくりしたところで、ただ、田島町長がやっぱり人命には変えられないというふうなことをおっしゃられて、まあ、今になっております。ただその後岸壁のちょうど、入り口近くのところに大きな陥没が発生いたしましたですよね。でそれで天草広域本部の方にも連絡して危ないということで、その際に立ち入り看板が邪魔になって撤去されました。で多分その後経費の関係で今のようにガードレールに変えられたんじゃないかと思います。で先だって前のやつは入れなかったんですが、今の簡単にこう入れるもんですから、私も今どうなっているのかということでですね、ちょっと岸壁の立ち入り禁止、魚釣り禁止と書いてあったもんですから、まあただ見に行く分は大丈夫かなと思ってちょっと入ったところです。今は全然陥没等はない状態でございました。で下には岸壁の周りにはですね、やっぱり魚釣り禁止の効果が出たんでしょうね。たくさんの小魚が岸壁の周りには泳いでおりました。やっぱそういう意味では水産資源保護の観点からも非常に良い施策で片方ではあったかと思いますけれども、ただやっぱり観光面を考えればですね、先端に行った時に百軒土手の上に富岡城址をかたどったビジターセンターがありますけれども、非常にその下は天然の、カシの木等があって鳥がいっぱい飛んでるというのが真正面に岸壁からは見られます。やっぱりそういうスポットというのは岸壁しかないというふうに思います。で先ほど、いろんな要望をされて
行くというふうなことでございましたけれども、町長としてはやっぱりあの岸壁自体を立ち入り禁止策自体を撤去ということに対してはどのように考えておられるのか再度お聞きいたします。はい、
町長。
あの山口議員おっしゃる通りですね、大変素晴らしい場所でもありますし、富岡港は港オアシスにも指定されておりまして、ここにつきましてはやはり港の中でですね、住民の皆さんに親しんでいただくというようなことが大事だと思っております。そういった中で答弁でも申しました通り、九州庁整備局の方でもですね、そういった転落防止策、そういった整備もできるというお話をいただきましたので、その具体的な提案をですね、していただくようにお願いをしているところでありまして、早急にそういう整備ができますならばですね、整備した上で町民の皆様方が釣りも含めて安全にあそこを憩いの場として活用できるように進めていきたいと私も考えているところでございます。
山口敏夫君。
はい、ありがとうございました。天草広域本部の土木部も先ほど陥没等が発生したことでやっぱり逆に魚釣り禁止よりも、入った時に陥没したところに人が落ちるんじゃなかろうかというような危険性を考えておられるのかどうかではありますけれども、そんなやわな岸壁だと船体が壊れますからですね。だからやっぱり早急な整備をしていただくとともに、周りの転落防止策、やっぱり霊屋町から強い要望が上がれば、やっぱり県下で富岡のフェリー岸壁だけじゃないですかね、岸壁に侵入禁止策を設けているのは、そういう中でありますから、町から、そういうちょっと考えを新たに変えるということで町長が要望されるとまた動き出すんじゃないかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、いろんなご答弁大変、貴重なご答弁ありがとうございました。これで私の一般質問終わります。どうもありがとうございました。はい、
これで山口敏夫君の一般質問を終わります。